お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからホセア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はホセア書1章2節から11節と2章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書ホセア書1章の学びをしていますが、1章の2節。ホセアに語り始められた時、主はホセアに仰せられた。行って会員の女をめとり、会員の子らを引き取れ。この国は主を見捨てて、甚だしい淫行にふけっているからだ。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。主が預言者に言われたことは確かにびっくりするようなことで、多くの学者たちは神様の言われることを文字通りに取りません。この箇所の解釈について、私はスコフィールド・レファレンス・バイブルの古い版を大いに推薦します。でもこの説に付けられている新スコフィールド・レファレンス・バイブルの最初の中には、私は全く同意しません。中には、次のように書かれています。神はホセアに不道徳な妻をめとれと命じられたのではなく、彼女は不誠実なものになると彼に警告しつつ、彼のゴメルと結婚したいという願いを許可された。そして神は預言者の悲しい経験を神のイスラエルとの関係についてのレッスンの基礎として使われたのである。これは窮地に立たされた神様を助けるためのとても感じの良い解釈ですが、でも神様を窮地から助ける必要はないのです。神様はここに書かれていることに関して 100% の責任を取ることができるからです。私の理解では、この説で神様はホセアに行きなさいと言われました。少年の私に、両親が店に行きなさいとか学校に行きなさいとか言った時には、私はいつでもそれに従わなければならない命令だと解釈しました。神様がホセアに行きなさいと言われた時、神様はただ彼にゴメルと結婚する許可を与えられたというだけのことではありません。それはそのようにしなさいという命令でした。ホセアはおそらく若者で、北王国のエフライム地方に住んでいたと思います。彼はこの美しい若い女性に出会い、激しく恋に落ちたのですが、その後彼女は売春婦になってしまいました。当然彼は彼女を捨てようと思いました。彼は彼女と結婚したかったかもしれませんが、小さな町ではまさかそのようなことはできません。しかもモーセの律法は彼女を石打ちにするようにと言っていたのです。彼は一体どうしたらよいのでしょうか。そこで神様は言われました。行って彼女と結婚しなさい。神様は実にホセアにモーセの律法を破るように願っておられます。なんてひどいんだろうとあなたは言うかもしれません。でも神様がそうするようにと命じられた時には、それはひどいことではないのです。神様はホセアに言われました。ホセア、あなたは彼女を愛していた。そして今、あなたは彼女を捨てたいと思っている。しかし私は彼女を捨ててほしくないのだ。彼女と結婚してほしい。彼女は会員の妻であり、会員の子だ。明らかに彼女の家族には道徳的にみだらな歴史がありました。この書の一番最初で 主は預言者の人生の中のこの経験をどのように用いられるかをホセアに明らかに示しておられます。主は次のように言われました。この国は主を見捨てて甚だしい淫行にふけているからだ。主は肉体的な売春あるいは姦淫を霊的な売春あるいは姦淫と比べておられます。このことは今日の信者にも当てはまります。あなたは神様をもてあそぶこともできますが、そうなればあなたは売春婦以外の何者でもありません。神様の目には霊的な売春婦なのです。神様がここで使われている言葉はまさにそれです。神様はかなり平易な言葉を使っておられます。私は今日の講談が今よりももう少し力強かったら良いのにと思います。私たちはみんなとても感じよくしようと試み、その結果として神様の御言葉を強く語らないことがあるのです。ホセア書一章の3節から5節。そこで彼は言って、ディブライムの娘ゴメルをめとった。彼女は身ごもって彼に男の子を産んだ。主は彼に仰せられた。あなたはその子をイズレールと名付けよう。しばらくして私はイズレールの地をエフーの家に報い、イスラエルの家の王国を取り除くからだ。その日私はイズレールの谷でイスラエルの弓を折る。結婚だけでなく子供たちもイスラエルの国のために現実の霊的なレッスンを示すようになります。イザヤの子供たちもまた国のための霊的なメッセージを持っていたことを思い出してください。息子の名前はイズレールです。それは神様は散らされるという意味です。神様は、私はイズレールの地の報いをすると言われます。イズレールは町の名前であり、また同時に有名な平原の名前でもあります。アルマゲドンの平原、あるいはエスドラエロンの谷です。その地には長く血生臭い歴史があり、またそれと同じような将来が待っています。なぜならこの場所が最後の戦いが終わる場所になるからです。神様はここで神様が北王国を散らされると言っておられるのです。ホセア書一章の六節。ゴメルはまた身ごもって女の子を産んだ。主は彼に仰せられた。その子をロ・ルハマと名付けよう。私はもう二度とイスラエルの家を愛することはなく、決して彼らを許さないからだ。神様は彼女をロ・ルハマと名付けられました。これは彼女が父親の愛を決して知らないという意味です。前にも言った通り、彼女は孤児ではないのですが、誰が自分の父親であるかわからなかったのです。このことはホセアの家庭のスキャンダルを暴露します。神様はこの状況を通して偶像礼拝に陥ってしまった北王国の人々に言っておられます。あなた方は私の愛を知ることはない。なぜなら私はあなた方の父ではないからだ。信仰を持っている人が一線を超えるという可能性についてはいつでも疑問が出されてきました。つまり、クリスチャンが神様の恵みが届くことのできないほど、あまりにも深く罪の中に沈むことができるか、ということです。私は神様がご自分の恵みによって手を差し伸べて、あなたを救うことができない場所にあなたが行くことはできないと信じていますが、もしあなたが神様の恵みと憐れみとを拒み続けたなら、その一線を越えてしまう日が来るとも信じています。これは神様の恵みがあなたに届くことができないということを意味しているのではなく、あなたの中に 神様の恵みが捕まえることのできるものが何もなくなってしまうということを意味しています。あなたはあまりにも長く神様をもてあそぶということができるのです。イスラエルの国はそのようにしました。そして神様が、私はもはやあなた方を憐れまないと言われる時が来たのでした。ホセア書一章の七節。しかし私はユダの家を愛し、彼らの神、主によって彼らを救う。しかし私は弓、剣、戦い、および馬、騎兵によって彼らを救うのではない。しかし私はまだ、ユダの家を裁く用意ができてはいないと神様は言われます。なぜ神様はユダの命を助けられて、イスラエルにはそうされないのでしょうか。それはダビデのためにです。ダビデのために、ソロモンの支配の下で王国を分裂させることはないと神様は言われました。何度も何度も神様は、ダビデのために南王国を救われると言われたのです。このことを非難して、公平ではないかと言いたい人がいるかもしれません。私にはこれが公平であるかないかはわかりませんが、神様が私に憐れみを示してくださったこと、神様が忍耐深く続けて憐れみを示してくださることを感謝しています。そして今日でも神様は特別にあなたに続けて憐れみを示してくださるのです。またここには、彼らの神、主によって彼らを救う。しかし私は弓、剣、戦い、および馬、騎兵によって彼らを救うのではないと書かれています。神様は実際次のように言っておられるのです。私は彼らがジェット機や爆弾を持っているという事実によって彼らを救うのではない。私は彼らを武器という手段で救うのではないのだ。第二列王記十九章とイザヤ書37章を読むなら、この時神様がどのように奇跡的に南王国の人々をお救いになったかがわかります。でも神様は北王国をお救いになることはありませんでした。ホセア書一章の八節。ゴメルはロ・ルハマを血離れさせてから身ごもって男の子を産んだ。イスラエルでは子供を血離れさせるのには 2,3 年を要します。ロ・ハルマが血離れした後、ゴメルはもう一人の男の子を産みました。ホセア書一章の九節。主は仰せられた。その子をロ・アミと名付けよう。あなた方は私の民ではなく、私はあなた方の神ではないからだ。三人目の子供はロ・アミでした。それは私の民ではないという意味です。これを単数形にすれば、私の子供ではないという意味になります。二人目の子供に関しては疑問がありました。この子に関しては疑問の余地はありません。そして神様はイスラエルの国に、あなた方は私の民ではなく、私はあなた方の神ではないと言っておられます。もしも聖書の中にこの節一つしかなかったなら、神様はイスラエルの国を見捨ててしまわれたという無千年王国主義者たちに私も同意しなければなりませんでした。多くの前千年王国主義の兄弟たちも含め、私たちすべては、聖書の中の、ここから一つの説、あそこから一つの説を引っ張り出して、このことは成就したというのには、十分に気をつける必要があります。もし、ホセアの予言全体を読んだならば、 神様はイスラエルの国を見捨ててしまわれたのだと説得することのできる人は一人もいません。次の節がこのことをとてもはっきりと示しています。ホセア書一章の十節。イスラエルの人の数は海の砂のようになり、測ることも数えることもできなくなる。彼らは、あなた方は私の民ではないと言われたところで、あなた方は生ける神の子らだと言われるようになる。ここにはっきりとイスラエル人の数は海の砂のようになり、測ることも数えることもできなくなると書かれています。ヘブル人たちは迫害によって何度も何度も多くの人々が殺されてきました。ヒットラーがしたことを考えてみてください。それでもここには彼らの数を増やすという神様の素晴らしい予言が書かれているのです。彼らはあなた方は私の民ではないと言われたところで、あなた方は生ける神の子らだと言われるようになるのです。その日には神様への大きな立ち返りが起こります。神様はイスラエルを見捨ててはおられません。神様の御言葉全体を読むとき、それがはっきりします。ホセア書一章の十一節。ユダの人々とイスラエルの人々は一つに集められ、彼らは一人の頭を立てて国々から登ってくる。イスラエルの日は大いなるものとなるからである。ユダの人々とイスラエルの人々は一つに集められると書かれています。民は一つにならなければなりません。彼らは一人の頭を立ててと書かれていますが、今日彼らにはその一人の頭はいません。すべての人が自分たちの指導者について同意してはいないのです。ホセアの予言で言及されている一人の頭とはもちろんメシアのことです。国々から登ってくる。イスラエルの日は大いなるものとなるからであると書かれていますが、これはなんと素晴らしい予言でしょうか。でも私は、現在イスラエルが自分たちの地に帰っているのは、旧約聖書の予言の成就であるという見解には同意しませんと、マギー博士は述べています。さて、ホセア書2章の学びに入りますが、この章はイスラエルの国に関する5つ目の素晴らしい予言で始まります。前の章の最後の2つの節で私たちは以下のことを見てきました。1つ目は、イスラエルは大きな人口増加を経験する。2つ目は、民の中に大きな神様への立ち返りが起こる。3つ目は、北王国と南王国がもう一度一つになり、十二部族が再び一つの国を形作る。そして四つ目は、彼らは自分たちでメシアである一人の頭を任命する。そして五つ目は、ホセア書二章の一節にこのように書かれています。あなた方の兄弟には私の民と言い、あなた方の姉妹には愛される者と言え。アミは私の民、そしてルハマは愛される、または憐れまれる者を意味します。神様は民に向かって、ご自分があなた方は確かに私の民であると言われる日が来ようとしていると言っておられるのです。これから3章で見ていくように、神様はイスラエルの国を決して見捨ててはおられません。このことを理解することがとても重要です。神様はイスラエルを見捨てられたと教える人たちは、旧約聖書を霊的に解釈するか、あるいは大いに割引しています。もし旧約聖書の文字通りの意味を剥ぎ取ることができるのなら、新約聖書にも同じようにする自由が与えられることになってしまいます。あなたは、ローマ人への書簡や、ヨハネの福音書3章16節の文字通りの意味を奪い取りたいと思われるでしょうか。新約聖書にそのようなことをすることはできませんし、私は旧約聖書にもそのようなことはできないと信じていますと、マギー博士は述べています。ホセア書2章の2節。あなた方の母を咎めよ。咎めよ。 彼女は私の妻ではなく、私は彼女の夫ではないからだ。彼女の顔から姦淫を取り除き、その乳房の間から貫通を取り除け。神様はゴメルの罪を国に当てはめておられるのです。ホセアは遊女になった女性と結婚しました。そして彼らがしばらく結婚していた後でさえも、彼女は再び売春に戻ってしまったのです。そしてその間ずっとホセアは彼女を愛していました。世界中で最悪の罪は、殺人でも盗みでも嘘をつくことでもありません。聖書が教えていることから判断すれば、人が犯すことのできる最悪の罪は、自分を愛してくれる人に対して不誠実であるということなのです。このことを私たち自身の生活に当てはめて、クリスチャンが犯すことのできる最悪の罪とは何でしょうか。多くの人たちが最悪の罪は殺人や嘘をつくことや貪欲であると感じます。でも最悪の罪は、あなたを贖い、あなたを愛してくださっている神様に不誠実であることです。それよりも大きな罪はないのです。神様は言われます。あなたの母親のところに行き、彼女と論争せよ。彼女に私のところに帰ってくるように言え。彼女に偶像礼拝から立ち帰れと言え。ホセア書2章の3節。そうでなければ、私は彼女の着物を剥いで裸にし、生まれた日のようにして彼女を晒し、彼女を荒野のようにし、砂漠のようにし、渇きで彼女を死なせよ。もし彼女が悔い改めないのなら、神様は彼女を裁かれます。ホセアに関して言えば、彼は預言者エレミアほどには、心優しい人物ではなかったのではないかと思います。ホセアは彼女に対して次のように言ったのではないでしょうか。もし彼女がこのような生活を続けんなら、私は彼女が石打ちになるように意図する。他の手段はないからだ。ホセア書2章の4節。私は彼女の子らを愛さない。彼らは姦淫の子らであるから。私は彼女の子らを愛さないと書かれていますが、神様は国の罪を、この国を形成している個人個人に当てはめておられます。彼らは私生児であり、神様は彼らを裁かれます。イスラエルの歴史のこの時、明らかに国全体が偶像礼拝に陥っていました。神様は彼らが姦淫の子らであるから、イスラエルの子らを愛さないと言われるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は不誠実を証明するゴメルというテーマで、ホセア書1章2節から11節と2章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamadera-bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。